はい。ということで、お帰りなさいませ。じゃあ、拍手で再開ということでお願いします。あ、そして、さとみさんとサッチョさんが今、さとみさん帰ってきたよと。サッチョさん大丈夫
み
か
こ
な？
さん。
で、ひみこさんがいらして。
あららら、今日も可
ねえ。
愛い。あ、今
お
日も可
帰りなさい
愛い。
ませ。あら、いらっしゃい。さあさあ、皆様。じゃあ、これね、見ましょうかね。ガイドブックだと22ページの後半のアートシフトワークのその8ということで、死ぬ前に公開するリストということをするんですが、その中でこの動画を見てくださいねっていうところがあったんですね。はい。なので、ちょっとね、象の背中旅立つ日という動画を今みんなで見ようと思いますよと。で、人によると思うんですけど、ティッシュとタオルは用意しといた方がいいので。じゃあ、行きましょうかね。待っててね。サウンドを共有するよということと、これで OK だねと。で、今ね、ちょっと音が鳴るから、音が鳴ったかどうかだけの確認をさせてほしいので、お待ちくださいよ。OK ですか？動画の音聞こえました？大丈夫？ありがとうございます。じゃあ一番最初から行こっか。音大きすぎるとかがあったら大きいよって誰か教えて俺に。行きます。
になって、みんな。
持っているよ君のこと。
はい。というわけで、これを見るとですね、大体僕泣いてしまうので という動画を見たよという流れでですね、このまま行ってみましょう。ここですね。はい。悪の8、動画を見たよって。で、動画を見た後に、あなたが死ぬ前に後悔することリスト、5つ作りましょうと。まあ、後悔しん、ね。これやっとかなければ後悔しちゃうよリストってことね。自分のこと、社会貢献、趣味などいろいろ含めて OK です。この内容をどんどん更新していくのがおすすめですというふうに書いていますと。まあ、もうこのままですね、今の動画を見た気持ちのまま、自分がこれをやんないと、ね、人生の中で後悔しちゃうな、ということを書いておいてください。これも事の大小はそんなに気にしなくて直感で書いて大丈夫ですからね。っていうのをお一人で5分間、まずは直感で書き出しをしていただいて、またチームでシェアをしていただくという流れです。はい。じゃあ、ナンナさん、まず5分間ですね。タイマー表示をお願いします。
はい。では、スタートしま
はい。
す。グループは何名で？
はい。グループは、今が
今
9
度。
名なので、3人かけ3人で3チームです
はい、わかり
ね。
ました。
はは
い。
い。お願いします。はい。ありがとうございます。直感でいいので書き出しができたかなというところです。ちなみに5つの5つじゃなくて大丈夫ですからね。はい。それでは。今、象の背中旅立つ人。これ、そのまま検索すると動画出てきますので、ご自分でもね、振り返ってみていただければと思いますと。はい。で、この動画を見ていただいたよというところで、次に、これをやっとかなきゃ、死ぬまでに後悔しちゃうよねっていうことを書き出していただいたと思います。はい。で、今度はですね、ブレイクアウトルームで3名様。で、3組。作っていただいて、シェアしていただければと思いますよ。1人1分半。なので、4分50、4分半あるから、6分で設定していただいて、はい、ブレイクアウトルーム作っていただければと思います。ナナさん、いかがでしょうか。
はい、できております。
はい、じゃあ、いってらっしゃいませですかね。
はい、
はい。
では。
で、自分で書き出したものとか、それで何を感じたかとか、そういうことでシェアしていただければ大丈夫です。はい、お願いします。
はい、では、いってらっしゃい。
はい。おかえりなさいませ。おかえりなさいませ。にっこりはしてるのだろうか、このワークの後。結構僕はしんみりしちゃうからね。はい。というわけでおかえりなさい。ありがとうございます。せっかくみんなでシェアしていただいたので、どんなシェアがあったのかなっていうところで、全体でも共有していただけたら嬉しいな、なんて思いますが、はい。どうですか？シェアしてもいい？我こそはと。お、サッチョさん。いいですね。じゃあ、あともう一人。ヨッシーさん、いいですね。ありがとうございます。サッチョさん、ヨッシーさん。まずお二人。じゃあ、シェアしていただけたらと思います。よろしくお願いします。サッチョさんからお願いします。
はい、ありがとうございます。私はすごく身近なところを書いてみて気がついたんですけど、3つの輪のところ、どんどん外側に広がっていくっていうところ、そのまずは中心点のところを、こう、満たしている段階なんだなっていう気づきがありました。書き出したことが全部家族だったりとか自分とかのことだったので、 そこからこう、どんどん外に広がっていけたらいいなっていう気づきがありました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、拍手でお願いします。はい、じゃあ続きまして、ヨッシーさん、シェアよろしくお願いします。
お願いします。
はーい。
私の、死ぬ前に公開するこそリストで、やっぱり、海外旅行に行けばよかったとか、そういう旅行に行けばよかったとか、そういうことを書いたんですけど、一緒に、バックをされた方も、なんか同じような感じで書かれて、おっしゃっていて、で、最終的に、お金がない、お金のことって書いてないよねっていう話になって、で、やっぱり海外旅行に行くとか、そういうことって、お金がないければいけない現実があるのに、死ぬ前に公開することリストの中に、そのお金のことって出てこないよねっていうのがちょっと気づき、だったので、はい。ですね。そこが不思議だなと思いました。ありがとうござ
あ
い
りが
ます。
とうございます。よしさんに握手お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今、僕の家の上で飛行機が飛んでるっぽいので、ちょっとお待ちくださいませ。はい。ヨッシーさんがね、シェアしてくださったように、お金っていうのがもしかするとエネルギーがないっていう話を昨日させていただいたんですが、金額だけ見たときにエネルギー湧きづらいんですよね、人って。だからそれがやりたいぞってなったときに、じゃあいくら必要なのかみたいな逆算が始まるんじゃないのかなとは思いました。というところですかね。はい。なんですよ。で、僕はですね、僕これ自分でアートシフトの本編でシェアさせていただいたんですけど、あ、すごいすごいいっぱいいるよ、いっぱいいるよ。僕は、この時に感じてたのが、そう、このアートシフト受けた当時って結構周りの人です、なんか成果出してる人を見てコンプレックスみたいなのを感じる時があったんですよ、一時期ね。あの人うまくいっているよって、もっと俺もうまくいきたいみたいな。ってなったんだけど、この象の背中を見た時に、誰かを打ち負かしたいというか、別にもともと打ち負かしたい欲求そんな強くはないと思うんだけど、打ち負かしたいとか、誰かよりも秀でたいとか、そういう欲求ないんですよ。ってことに気づいた。そんなことよりも今目の前の人と幸せになった方がいいだろうって、目の前の人っていうのはこうやって一緒にいてくださる皆さんとかそういうことですね。なんかね、目指すエネルギーの使い方のベクトルを間違えたことに気づいたなっていうのをこのワークで感じました。で、昨日も本当、ゆかさんとセッションしていただいたときに、他の人と比べるよりも、目の前の人に成果出していただいて、その人と楽しいよねっていうふうに、ね、輪を作ってたら、プラスの循環できんじゃないのって、あ、また間違えてたよ、てへへって思ったっていうのがあるので。そう。アートシフトの本編がそれこそ1月に開催されてるんですけど、1月にやったよ、今4月だよってことで3ヶ月経ってる間に忘れちゃうもんなんだよねって。いうことです。なので、ワークするときに複数回、その復習されるといいですよっていうのは思い出せるってことがありますので。で、一回で定着しなくてもいいよっていうのは僕自身が評価したので証明してるんじゃないかなと思います。忘れちゃったなと思いました。はい。そう、象の背中って見ていただいたことによって、死を意識することで、ゴールっていうものが案外変わってくるんじゃないのかなっていうのを感じていただけたっていうのがありますよというところでした。はい。じゃあ続いてです。はい。で、このワークの意図はですね、死から逆算することで、一生かけて本当にやりたいことを明確にしていきますって。未来から過去への流れを作りながら、自分の将来の価値観まで見えてくるので、本当に100%のゴール設定のピースになっていきますよって。これが全てってわけじゃないんだけど、この要素が含まれてることに気がつきやすくなるよねってこと。なので、象の背中ね、僕見ると泣くのでね、そんなに見るのちょっと本当は泣くのし、ちょっとね、恥ずかしいので僕ね、あれなんですけど、これ定期的に見られると本当効果的だと思います。はい。じゃあ続いて、ゴール設定条件のその2、現状の外であることってことです。抽象的であり、今までの自分が想像できないチャレンジ、してないチャレンジ。で、まず読んじゃうと、 本当にやりたいことは現状の外にあるので抽象的で大丈夫だよって。ここもまたややこしいなって本当に思ってます。で、抽象度が高いゴールほどエネルギーを生むんだって。まあ、これも何なのか後で伝えますからね。で、抽象度を上げるとは自分も人も世界も幸せにすることなんだよっていうふうに書いてます。で、ですね。このやりたいことなんだけど、抽象度が高くて抽象的で OK、具体的で OK っていうのがなかなか意識しづらいかと思うんですけど、ワークをする中でぶっ飛んだ未来に行ったとしたらどうなってるっていうようなワークを、4回目の時にワークでできるので、ちょっとその時までですね、ちょっと楽しみにしててもらえればと思います。というのがあるんですと。で、ちょっと待ってくださいね。ナンナさんが今下の方向いてたから大丈夫かなと思って、大丈夫かな。はい、どうぞ。
娘の様子を見てただけで大丈夫です。
大丈夫です。ありがとうございます。そう。で、僕がぶっ飛んだ5次元の未来っていうのを、このアートシフトのワークでさせてもらったときに、すごい抽象的なんですけど、なんだか知んないけど、10万人ぐらいの人が目の前にいて、こう、バーっといるんですよ。で、その人たちに対して僕、すっごい堂々と喋ってるんですよ。で、堂々っていうのが、威厳があるとかじゃなくて、ただ立ってるっていう。で、僕が喋ると、10万人のその人たちが、ああ、これでいいんだ、よかったっていうふうに思ってくれるっていう。あ、僕はこういうことしたかったんだっていうような気づきを得ました。僕は特に体感覚優位っていうことで感じるっていうことで意識しやすいってチャンネルを持ってるっぽいから、だから今の概念でわかるっていうのがあるのかもしれないんだけれども、要は、このぐらい今伝えたかったのが、抽象的なんだけど、これ目指してたんだね、俺はっていうふうに、ハッとしたってことがあったので、抽象的で大丈夫ですよってことをお伝えしたかったです。で、未来に行くっていうワークを、この後取り入れていきます。この次、次、次っていうふうに取り入れていきますので、そこはご安心くださいと。で、今朝、午前中に川から流れるっていうワークをして最後終わったかなと思うんですけど、あれでも未来感じたじゃないですか。あの未来を感じるワークって、本当序の口っていう言葉があったら、序の口の前の序の口ぐらいで、ここから先にですね、また未来を感じるワークがいくつも出てきますから、楽しみにしててくださいねと。そうすると抽象的でいいんだなっていう感覚。そしてその抽象的なものなんだけど、なんだかそれやりたいな、エネルギーが湧くぞっていう感覚を感じていただきやすくなっていくので、ここも体感で感じていただけるようにと思っております。ですね。で、さっきもお伝えしたんですけれども、最終ゴールから逆算していると、今何をするかっていうのが明確になるよということ。で、最後のゴールは抽象的なんだけど、どんどんどんどん目の前の方に落としていくと具体化していくんだっていうふうに思えば大丈夫です。なので、本当の最後のゴールは抽象的で大丈夫だっていうふうに思っててください。で、明確に見えちゃうものっていうのは本当はぶっ飛んだ、未来じゃない可能性があるよっていうことです。で、あと、抽象度を上げるっていうのは自分も人も世界も幸せにすることっていうニューロロジカルレベルのここね。自分も満たしながら人も満たしていくっていうところ。ここで例で書いてるけど、自分だけ幸せでも家族がいつも泣いてたらどう思うのとかね。で、自分はボロボロでも自己犠牲の社会貢献をしようと思ったらってなった時に、人っていうのは自分も幸せじゃないとハッピーじゃないし、周りも幸せじゃないとハッピーじゃないよっていう生き物なので、自分も満たしながら人も満たしてて大丈夫よってこと。で、今、自分を酷使しすぎてる場合は、自分を先に満たして平気って、先祖様言ってた。自分を酷使してるっていうふうに認識してたらね。で、もし酷使してるわけじゃないよっていう場合は、自分も身内も業界、国、世界。ね。自分、身内、業界、国、世界。この3つを全部満たすには何が起きたらいいかなって考えていくといいですよ。今自分のこと満たせてないなと思ったら、まず自分のこと満たしてあげるっていうこともしてあげてみてくださいねって。ここもバランスではあるんですけどね。どこまで行ったら自分満たされるのとかあるかもしれないんですけど。で、仙道さんが言われてたのが、ですね。 仙道さんが信用してる人ってこういう人って言ってたのが、社会貢献もしながら自分も遊んで楽しんでるよって言ってる人は信用するって言ってました。だから自己犠牲で社会貢献してる人はね、ちょっとエネルギーがちょっとね、自己犠牲のエネルギー使っちゃってるよっていうこと。だし、自分が遊んでるだけっていう人も信じらんないよねって。だから自分も、楽しんで遊びながら社会貢献してるって、このバランスを持つっていうのをイメージしてみてくださいっていうふうに話されてましたよ。はい。で、昨日もお話しした内容に重複するとは思うんですけど、自分の満たしたい欲求のばっかり、満たしてる人の方が強いんじゃないかななんていうふうに思うことがあるかもなんて話があったと思います。けど、ね、ギラギラしてる人の方が強いんじゃないのかなって。で、別角度の話があったのが、ネットとかで、なんかこう、成果出してる人でギラギラしてるっていう人たちがいたときに、怪しく売ってる人ね、どの人がとかじゃないよ。怪しく売ってて、この人、あ、そういえば確かになって思う人のことね。怪しく売ってる人たちは売るエネルギーはあるんだけど、その後クライアントさんを成功させないことが多いよって。売るだけ売って、そっちのエネルギーは使うんだけど、クライアントさんたちに成果っていうところにコミットしてないから、この自分は含んでるけど、自分身内は含むけど、業界、国とかここは含まれてないみたいな。だから見極めの方法は、成果出してる人たち、クライアントさんたちも成果出してるかな、自分も成果出して楽しんでて、かつ、ね、クライアントさんたちも成果出してるかなっていうところを見るといいですよって言ってました。なので、売るエネルギーが高い人は売るだけで終わってる可能性があるよって。で、売って、なんていうんですか、そのまんま、こう自分ばっかり、あ、自分が売れたよ、クライアントさんが成果出されないで、あんまりクライアントさんにエネルギー注がないよっていう人は、よく外国に行ってしまうっていう表現をしてました。ドバイがいいとか悪いじゃないよ。日本を離れて外国生活してるみたいな人が結構いるときに、もしかするとそういう人っていうのは、人を、成果出すっていうところにエネルギーをフォーカスすることが少ない人なのかもしれないななんていうふうに見てもいいのかもしれないよねって言ってましたよ。全員が全員じゃないですからね、ちなみに。外国にいながらズームしてセッションして成果出され、クライアントの成果をね、出されてる方もいますから。はい、一概に外国に行ってる人がとかじゃないです。ただ、なんとなくイメージつきやすいからお話しされてましたと。で、本当にエネルギーが高い人っていうのはいろんな人たちを成功させてってるはずだよねって。ってことは逆に自分も成果を出すときに自分だけじゃなくて周りの人に成果を出していただけるようにっていうことを心がけようって思ったっていうのは僕の話ではありました。はい。自分も含めて、自分も人も世界も含めてゴールを複数設定すると幸せになりますよって。あと最終ゴールは抽象的で高く本当にやりたいことで設定できるとエネルギーが大きく伸びていきますということですと。はい。じゃあ続きね。なぜ、よいしょ、待ってくださいね。ゴールは遠くに、抽象度高く設定した方がエネルギー、やる気、元気、勇気っていうね、エネルギー、モチベーションが上がり続けるのかっていうのは、科学的に見ても分かりやすいよということですと。はい。今回のこの24ページのところですね、は科学的に抽象度が高い方がいいっていう理由を見ていきます。これは E イコール MC 事情っていう、アインシュタインだよね、これね、確か。合ってるね、アインシュタインが見つけた法則、エネルギーの法則なんだけど、エネルギーは質量 m×c、ね、光の速さの2乗だと呼ばれてるっていうふうに言うんだけど、これ何が言いたいかっていうと、質量が重くて、距離が長い方がエネルギーが高いよってことです。で、分かりやすい例えが、2階から自分のね、家でもいいんだけど、マンションでもビルでもいいので、そこから2階からソフトボールとボーリングの球、同じような大きさのボールを落としたときに、どっちの方が衝撃が強いか、同じ高さだったらね。っていうのをイメージしていただくと、まあ、言わずもがなだけど、同じ高さから同じぐらいの大きさのボールで、片や軽いソフトボール、片や重たいボーリングの球を落としたら、ボーリングの球の方が衝撃高いじゃないです ってことは質量が高い方が、まずエネルギーが高いんだよっていうこと。じゃあ次に、2階から10階で、2階で落としてたものを今度10階から落としたらどうなのってなった時に、今度は位置エネルギー、高さが高い方が、こう衝撃度高いじゃないですか。エネルギーが高くなるよっていうことなんですよ。なので、今のでわかるのが、重たいものの方がエネルギーが高い。同じ位置から落っことしたら。だし、違う位置から落っことすんだったら、高い方から落っことした方がエネルギーが高いよねっていうところ。これが E イコール MC 二乗の話なんだってことなんですね。で、これを科学的に、その距離が遠い方がエネルギーが高いよっていうこと。で、ゴールが高い方がいいよって言ってて、願望が強い方がいいよって言ってるのは、ここで質量の高さっていうのが強い願望、want to から来るエネルギーなんですよ。やりたいよねっていう感じ。強い方が質量が重いよって。ソフトボールとボーリングの球だったらボーリングの球だよねって。で、位置の
あと
高
リ
さっ
アリ
ていう
ティ
のは、
とか
リアリ
臨
ティ、は
場
い、
感
どう
と
ぞ。
かですよね。質量。
そうですね。が内包されてるってことです。そう、ナンナさんが言うように、強い願望っていうのはリアリティでとか臨場感みたいな、これやりたら思い描けるっていうことね。っていう方が、重い方が、質量が高い。質量が大きい。で、位置エネルギーっていうのは、自分だけの願望よりも、自分も家族も周りも含めてのが高くなるし、さらに国だとか業界だとか世界だとかっていうのを含めた方が距離が高くなる。遠くなる。っていうこと。なので、ゴールっていうのは、具体的じゃなくて抽象的でいいよ。高い方がいいよっていう話になっていきますと。で、ナンナさんが言ったように、質量の大きさっていうのは、リアリティだとか、臨場感だとか、確信度とかっていうものなんだけれども、この感覚っていうのは訓練で大きくすることができるって。で、その訓練っていうのが、ワークの中で、つどつど出てきている、何が聞こえますか？どんな感じがしますか？どんな音が聞こえますか？っていう、視覚、聴覚、体感覚を強めたりすることで、大きくできたりするんですよ。あと、午後の、開始時に、深呼吸しながら身体情報を大きくしたりとかしたかと思うんですけれども、あんな感じで、イメージすると、でかくすることができるんですよね、人って実は。で、これも訓練していけば訓練していくほど鮮明に見えたりとか聞こえたりとかってしやすくなってきます。はい。っていうのが、この E イコール MC 二乗のところの話ですね、というところです。で、もうちょっと、現状の外の定義っていうのが次のページになっていきますよ。で、現状の外の定義っていうのも、なかなかね、わかりづらいかもしれないんだけど、僕も何回も同じ話を聞いていくことで、なるほどなって思った。で、ここの現状の外の定義っていうのを読むと、今の自分のままでは絶対に達成不可能なことであるってことが現状の外。例えば、今入ってる会社に新入社員で入ったとして、ここの社長になるっていうのは現状のままなんですよ。で、現状っていうのは今の状態で時間が続いて、今の現状の時間の軸上にいて、自分が何とかしたらできちゃうよねっていうのが現状だと思ってください。これが隣の会社の社長になるとかっていうふうになると、次元が変わってるっていう表現になります。現状の外にあるよってことになります。はい。あと、今の会社で年商が400万円だけど、年商が800万円になるよとかっていうのは、達成可能な可能性があるから、それも現状の中だってことだ。はい。現状の外っていうのは、具体的な達成方法や戦略が全くイメージできないものを表しますよ。で、最初から行く道筋、プロセスがイメージできている場合っていうのは、それはまだ現状内の可能性が高いというか、現状内だってことです。アートシフトの考え方では一番最初にスピリチュアリティなところで、エネルギーを出すために現状の外を思い描くんだけれども、その思い描いたエネルギーを使って、その行くまでのプロセスを導いていくっていうのが、はい、やることですと。 で、ポイントはそれはできないでしょ。でもやりたいよねっていうニュアンスだ。できるかできないかを気にしてると、現状の外のゴール設定ができなくなるので、一旦忘れていいですよということでしたと。はい。で、一応読み上げたところでございますが、もうちょっと、仙道さんが話されてたことを補足すると、南野さんもさっきおっしゃってくださったんですが、どうしても抽象度が高くなると情報空間の話になってくるんですよ。ってなるとイメージしづらいんですよ。物理的な方が、さっきのミラーニューロのところで、僕が、おばあちゃまたちの、おじいちゃまおばあちゃまのおむつを交換するっていうのを物理的に見たら、あ、できるよねって思ったっていうミラーニューロが発動したように、物理世界のものは認識しやすい。一
リア
瞬、
リ
アン
ティ
ナ
が
さ
あ
ん
る
大
ん
丈夫
で
です
ね。
す。そう、リアリティあるから。
リアリティがある。けど、やっぱね、高くなると、リアリティがなくなってくるから、抽象度が上がって、ってことですよね。
そうです。イメージの世界だと漠然としていってしまうんですよ。どうしても。で、そう、ここら辺で僕らもね、ナンナさんと二人どういうことだろうねって話をしたことがあるんですけど、一回でね、認識できなくて大丈夫ですからね。で、そのイメージの世界だったら私はどういう立ち振る舞いをしてるかってセルフイメージを考えるっていうのはゴール世界で大事なっていうことなんだけど、ちょっとここは一回置いといてね。ともかく、ゴールっていうのはイメージの世界の中になるから、情報空間なのでイメージしづらくなってて大丈夫。イメージの世界だと矛盾が起きやすくなってきます。なので、なんていうのかな。80億人が喜んでいて、で、かつ自分を満たされてる世界っていうのは、位置が高いから、その位置が高かったり、距離が高くなったり、長くなったりすると、イメージがしづらくなっていくっていう矛盾が発生します。今までビジネスで、例えば、月1万円売り上げたことがある人っていうのが、月2万円売り上げようと思った時にはイメージがつく。何をしたらいいのかなってイメージがつくんだけど、月1万円売り上げたことがあるよってなった時に、いきなり月100万売り上げにはどうしたらいいの？みたいな。もっと言うと月1000万売り上げるってなった時には、なかなかイメージつかないよね？みたいっていう感じですと。でも、どっちの方が、例えば月100万円売り上げのと月1000万売り上げのだったら、どっちの方がエネルギーが必要かっていうと、月1000万の方がエネルギーかかるわけですよね。それだけ人が動いたりとか、魅力的な商品を作ったりとかしてるっていう意味でエネルギーがかかっていくから。はい。なんですよ。なので、距離が遠い方がエネルギーがかかっているんだってことだし、イメージしづらくなるんだよっていうところだってことです。で、ただね、漠然としちゃうから、さっきもお伝えしたんだけど、最後のゴールから中間ゴールを落とし込んでいく感じで、こういうふうにしていくといいよねっていうゴールを描いていくっていうことをするといいです。そうすると、その道のりを沿っていこうって思えるから。っていうので、ちょっと図にしてね、書いていこうかなと思いますよと。で、今ちょっとホワイトボードで書くんでお待ちくださいね。ちょっと待って、みんなの顔が見えるように、一回共有停止しとこう。いきますせと。まず、よ。これが一番最初の状態です。これが現状。だとして、今いる会社の社長になろうっていうゴールは、現状の中のゴールなんですよ。自分が社長になれるかなれないか別の話よ。でも可能性としてはなれる可能性があるよねってこと。これが現状のゴールだと思ってください。で、ぶっ飛んだゴールっていうのはここら辺にあるんですよ。ここら辺っていうか、もっと高くてもいいんだよ。要はここのラインではないよっていう。よいしょ。で、現状の外のゴールを描こうっていうのは、そ
独立して自分が社長になるとかってなると、
う。うんうん。
5次元なんですね。
そうです。で、これ書
現
き終
状
わったらもう
外。
一回見せますからね。現状の外。はい。っていうこと。で、この現状の外のゴールだとイメージがしづらくなるよ。 と、あと、現状の外とか5次元っていう言葉、現状の外って言葉と5次元って言葉、同位義語だと思ってください。で、よいしょ。今度はここの現状の外のゴールのとこ書いたけど、現状の外のゴールは want to が高いってことです。で、このゴールだけだと漠然としちゃう。から、この前段階のゴールっていうのを思い描いていく。例えばここがまあ何十年後かわかんないけど、例えば、よいしょ。10年後、20年後、30年後ゴールみたいな感じ。こうやって中間ゴールを描いていく。
質問とかあった
どう
ら、
ぞ。
ぜひ。
そうですね。
質問とかあったら、ぜひと。
OK ですよ。で、ここを一群にしちゃうんですよ、この。そうすると、ここだけだと質量が軽いんだけど、こっちに来れば質量が重くなってイメージしやすくなる。ってなった時に、これを一つの塊っていうふうにイメージできるようになると、質量が重くなるっていうふうに千田さん言ってましたね。で、今までのコーチングの概念というか、よくあるコーチングの概念だと、ここの過去にあるこの情動っていう、過去こういうことあったよね、嫌なことあったよねっていう、このちっちゃい丸が情動だと思ってください。で、これを使ってどうにかしようとすると、この現状の外のゴールが描けないんですよ。で、なぜかって言ったら、ここの過去の情動で考えると他人軸が発動しちゃうから、結局純粋な want to じゃなくなっちゃうんだよってことね。
その例えってあったりしますか？その過去の情動でやると他人軸になってしまうっていう。
例えばそのままあれじゃないですか。大金持ちになりたいとか。っていうのはもしかしたら過去の情動から来るのかもしれないよね。子供の時に、例えばお金がもっと欲しいと思ったよとか、親からなんか言われたよとかってことがあったから、なんつうんだ、そんな自分、過去の自分は嫌だから見返してやりたくて大金持ちになりたいとかって考えね。大金持ちになることが悪いんじゃないんだよ。過去に何かを思ったからこれをしたっていう感じ。っていうのが過去の情動から来る。他人軸が入ったウォントゥーになるよって。で、ややこしいのが、とは言えど、なんだっけ、お釈迦様が、なんだっけ、欲は、煩悩は全部捨てなさいじゃ
ほ
な
ど
く
ほど
て、
に。
煩悩はほどほどにっていう話なので、ここがなくなっちゃう必要はないんだってことなんですよ。ここもまた難しいことなんですけどね。だけど、この過去ばっかり掘り下げてちゃダメよってこと。で、アートシフトは、こっちの5次元の未来、ここのね、ぶっ飛んだ5次元の未来を思い描くっていうのをワークでするのと、ここの過去の情動を癒して、ここからさらにここに行くっていうワークをするので これが5次元タイムラインっていうワーク。はい、どうぞ、さとみさん、どうぞどうぞ。
今ですね、そのぶっ飛んだところのワントゥーからこう下がっていったら、下がっていったところと現在のところに差があるから、だからそこが考えられないんですよ。その、なんていうかな、ワントゥーからこう下がっていった段階と私が違うか、今と違うから、あれ、考えられないぞっていう感じになってます、今。
りがとう
こ
ござい
すご
ます。
い超大事っていうか、それ
さとみ
感
さ
じ
ん
れて
ね、
ることがすごい大事。
今、さとみさんが言ってくださってよかったと思うのが、今の質問のおかげで僕も答えやすいんですけど、だからここの位置エネルギーが上にあるから、これが解放されて下に落っこちたときに、今のこれの現状が嫌だって言って上に上がろうとするの。 なので、こことの差があるぞっていうことで、実はエネルギーが湧いてるみたいな感じ
その間はでもおかしいぞとか、そういうことが起きます。なんかおかしいぞ、私この状態なのおかしいぞとか、なんか変な感じっていうか、何かしたいんだけど、何をしたらいいんだみたいな感じとかなったりしま
1ヶ月ぐらいもどもどしてましたよ、僕らも。
例のあれですね、戦略を知る前ですね。
そうそう。ちょっとそこでワーク止めるのやめてくんねえかなって本当に思いました。でね、でも、さとみさんが言ってくださったおかげで、さとみさんが言ってくださるような状態があるおかげで、こっちに行くには何が起きたらいいんだろうかって悩むんだよね。そうすると、情報を得に行こうっていう話になって、こっちでやってる人の情報を自分から意図的に取りに行ったりするんですよ。そうすると、こっちの
先
情
のあれ
報
です
空
ね。
間が多くなると、こっちに行く術みたいなのが見えてくみたいな感じ。なの
他ので
、
人もできたら自分もできるっていう、そこを
そう
使う感じですね。
そう、そ
他にできてる人いますかっていう。
そう、そう、なんですよ。本当。なので、全部の話がこの図に結構集約されてるってよく、天童さん言われるんですけど、こっちに行きたいよっていう状況が高いから、エネルギーが高いから、下に落っこした時に爆発するんですよ。今の俺おかしいだろみたいな。で、そっちに行きたいんだけど、行けないよって言って、もぞもぞするんですよ。で、もぞもぞしてる過程で、どうぞどうぞいいですよ、南部さん。
で、その時に、だから自分の、能力を疑うんじゃなくて戦略を疑うっていうふうにしていくことがすごい大事っていうか、そうしないとなんか自分を責めちゃ、なんか何やってもダメだみたいな、こう、なんて言うんだろうな、なんか。
そう、自分を責めるんじゃなくって、
こ
他の人ができてるんだったら、なんか他の人がやってる戦略があるんじゃねえのかなっていうようなものを見に行くって感じかしらね。
そのマインドセットをそこで作っておくと、そこで、なんていうのかな、そこにくじけずに向かっていける力っていうか、そういうのがつきますよね。
そうなんです。なんですよ。さあ、今のこの図でね、ありがとうございます。さとみさんにね、質問していただいてね、答えやすかったです。ありがとうございます。はい。どうですか？他に何か質問とかあります？僕らも言語化できることで回答できればと思うのでね、本当。で、今はこの概念を知ってていただくっていうのが大事です。本当にね、このね、今のこの現状じゃないゴールっていうのを見たときに、そっちに行きたいな、でもどうやんだろうっていう気持ちになります、本当に。ただ、そっちに行きたいぞっていうふうに、行きたいってことはエネルギーなので、その want to なんですよね。ってなったときに、さとみさんがおっしゃってくださったように、この現状とその未来のところのこの線ね、の距離があるから何が起きたらいいんだろうかって悩んで、情報を取りに行く。で、その情報を取りに行くときに、自分はできないんじゃなくて、自分の能力、戦略に、このできてる人とできてない私の差があるんじゃないかっていう、自責を使うっていう。っていうことをして
アイ
く
デ
れ
アは
ます。
出ますよね。
出ます、出
アイ
ま
デ
す。
ア出るんです。そっち行きたいからアイデア出るんですけど、出るんです。で、なんか、仙道さんが言うには、やっぱハイヤーセルフも、なんか自分にアイデアをやっぱくださってると。ただ、ハイヤーセルフにもレベルがあって、その自分の今のレベルのハイヤーセルフがアイデアくれてるから、そのアイデアをまずやるっていうのも、すごい大事というか、私、しょぼいと思ってやってなかったんですよ。なんか出てくるアイディアが。もっとなんかすごいアイディア出てくると思ってたのに、みたいな変な、5次元タイムラインとかやった時に。だけど、それを、自分のハイヤーセルフがくださったアイディアをやってないのに、もっといい方法あるはずだ、いい方法あるはずだってこう探して、結局やってなかったと。だから、自分のハイヤーセルフも、のレベルも上がらないし、自分がその目の前のその出てきたアイデアをやることでハイヤーセルフのレベルも上がって、また違うアイデアが出てきたりするっていう風にちょっと感じたというか、これはちょっと仙道さんが言ってたわけじゃないんですけど、 やっぱ自分のその、しょぼいって思ってやらないと、結局自分のハイヤーセルフレベルが上がらないから、やった方がいいって思ったっていうシェアです。そし
り
て
がと
やっ
うござい
ぱ
ます。
次のアイデアが出てきたりします。
はい、ありがとうございます。いいですね。いいと思います。そう。なん
すみ
つう
ま
ん
せん。
だろ
ハイヤーセルフとかいきなり出して。大丈夫ですか？
う。大丈夫です。もしかすると、やろうと思ってるけれども、成果が出るのが乏しいからやらないっていうふうに判断しちゃってるっていうジャッジをしてるのかもしれないですよねって思いますよね。その出てきたアイデアに対して。でも、やってみると次の景色が見えるから、やってごらんよって言っているわけですよね。自分の上位にいる人、エネルギーは。だから、もしかしたらやってみようと思ったけど、やってなかったことなかったかなって疑ってみるのは、超絶大事だと。って思いました。そうなんですよ。そこできっとね、効率とか何かをジャッジしちゃってるんじゃないかなって思ってる。っていうのが僕の今、聞いた感想かな。というところですと。なので、まあ、重複するんだけど、ここの高さが高い、てか、こことここの本当間が高いがために、位置エネルギーが高いところからこっちに行きたいってなったら、なので、高い位置からボーリングの球を落とすと、ボンつって衝撃が起きるよ、みたいな。話の例え。で、この衝撃が起きるからもうやるぞってなって、こっち側の情報を探しに行くっていう、はい、感覚です。おっと、今取れたよ。危ないとこだったよ。はい。で、ゴールが高い人ほど、ほんとへこたれなくなってたりするので、ですね。で、やり方は今はわからなくて大丈夫です。で、やりたくなると、今の時点は戦略編出してないから、今は戦略出てないからね、戦略編やってないから、まずはやりたくなるとやり方を見つけに行こうとしちゃうんだよってことだけ知っといてくださいってことです。で、戦略は最後に作ります。このやりたいっていう、want to の力のが強いです。昨日やったオーリングテストと同じだけど、人のっていうのと今日の午後からにお伝えしたのと同じで、人の脳みそっていうのはできるって思うとシャットダウンしちゃう。でもやりたいっていう感覚っていうのは強いっていうね、っていうのです。なので、自分のやりたいって状態になったものっていうのは信じて大丈夫ですよって、最初は5次元を作っていきましょうというところでしたと。はい。ですね。じゃあ最後にワークの9番を今はやろうかなと思いますよと。ですね。はい。じゃあ、ここワークの9番を読み上げます。でね、ゴールは遠い方がエネルギーが出るっていう、これは、ワーク、体感ワークです。いきます。そしたらちょっと待ってね。まず、ワークのやり方を読みますね。これ、2人1組になるっていうのが上の1、2、3なので、まずやり方だけ読んじゃいます。体重が近い人同士でペアを組みます。でね、相手の手のひらをゴールと見ながら、思いながら、見ながら押しますよ。で、3番。相手を突き抜けて遠くにゴールが思って押しますって書いてあるんだけど、これ何かっていうと、こっちが A さんの手だと思ってね。で、こっちが私の手だと思って。で、A さんと B さんの手、A さんと私の手を合わせて、押すんですよ、私が A さんを。ってなった時に、一番最初は、ここの手のひらをゴールだと思って押すの。で、相手の A さんもこうやって反発していいんだよってことね。一つは、手のひらをゴールだと思って押すよっていうこと。もう一個は、これが2番の状態。3番の状態は、相手を突き抜けて遠くにゴールが思っている、ゴールがあると思って押す。何が言いたいかったら、今は手のひらをゴールと思ってこっち側を押そうとしてたんだけど、もっと先のところにゴールがあると思って押してごらんっていう。ことを体重の近い人とやってみてください。で、そうすると何が起きるかっていうと、言わずもがななんだけれども、手のひらを押そうと思っている感覚よりも、もっと先がゴールだと思って押した方が、同じエネルギーなんだけど、押せちゃうんだよっていうことなんですよ。人って遠くを見てるとエネルギーが出るんだっていうのが、この1、2、3の感覚ですね。で、ナナさんも一人でこれ、ズームでしてるときにやってたっていうのが、こう、 自分で手を押すときに、同じ手をこうやって押す、なんですか、両方同じ力で押したとして、で、こっちの手をこっち側に押そう、こっち側の手はこっち側に押そうってしたときに、ここをゴールだと見立てて、この僕の腕時計がついてる方の手を押すよりも、こっちがゴールだと思って押した方がこう動くよねってこと。うまく伝わるかしら。っていうのが、体幹ワークの上位の部分です。次、もう一個。これはね、またみんな立たなきゃいけないので、昨日のようにズボンが見えちゃうぞっていう現象が起きるんで、ちょっと待ってね。わかりやすいのが、また今日も黒いズボンだけど許してね。はい。で、ちょっと待ってね。なんか恥ずかしいな。何が出てんだ、ここら辺。なんか見えちゃいけないものがあったら教えてね。これはね、ホワイトボードですからね。はい、見えちゃいけないものは出てないかな？大丈夫かな？いいですか？わかりがいいんだけど、こうさ、台に乗るんですよ。台に乗ってる。これクッションね、我が家の。クッション乗ってると思ってください。いいですか？で、これを、まず、何にも考えないで前屈するのよ。そうすると、まあ僕、まあね、この足ぐらいまで届くよと。これが何も考えないバージョン。この地面がゴールだと思って押すと、ここまで行くねってこと。で、もっと先にゴールがある。もっと床の下まで。僕の部屋2階なんだけど、1階がゴールだと思って、前屈してみてください。僕は2階だから下の階だけど、床よりも下がゴールだと思うってことです。そうすると、なんとこんだけ伸びるんですよ、人って。っていう現象。ちなみにもともと僕体が柔らかいので、結構下まで行くんですが、ナナさんなんかあります？大丈夫ですか？
ああ、大丈夫です。画面共有閉じて、やった方が見えたなと思って。すごい
もっ
ちっ
と
ちゃ
先、
いとこ、こうやっ
はい。
て、みんなで。
もっと先に、もっと先にやってください。もう一
す
回
い
ね。
ません。
すみませんね。いいですか？見えちゃいけないもん映ってない。大丈夫かな？見えていけないもんないんですよ。汚いだけですからね、部屋がね。こう立つじゃないですか。でね、あとでこれみんなも画面共有消していいからね、け、あの、画面、あの、カメラオフにしていいんで、いい？ここがゴールだと思ってると、ここ止まりなんですよ、人って。けど、ここのクッションよりも下の、ね、1階、僕2階に住んでる。1階がゴールだと思って押すんですよ。そうすると、ほい、こんだけ行くんですよ。体の柔らかさはもちろんあると思いますからね。ここだけ言っときますが。はい。っていう感じで、そのゴールのイメージの仕方によって、遠くにゴールをイメージした方が人はエネルギーが出るんだよっていうことが今のでわかるっていう体感ですと。はい。なので、みんなもレッツトライということでですね、ちょっと立ち上がってカメラを切っていいですから、ここに関しては。ちょっとトライしてみていただけないでしょうか。はい。今のでやり方分かりましたか？で、あとね、腰が痛いとか、いろいろと体の都合があると思うから、無理は絶対しないでくださいね、こういう時って。お願いします。はい。じゃあちょっと、5分間ぐらいかな。3分でいいですかね。3分間測ってやってみてください。で、3分じゃ足りなかったよっていう時は戻ってこなくて大丈夫ですから。まず3分間、カメラをオフにして、今の前屈ワークをしてみてください。いってらっしゃい。
よかったです。すごい柔らかくなったっていう感じしました、自分。
本当に？
はい。体柔らかくなった。すごい遠くまで。はい。
みんな前屈 いや、前屈したかしないか答えなくて大丈夫だけど、前屈して大丈夫でしたかね。はい。というわけで、遠くを感じていただけたかなと思いますということですね。ちょっと待って。ですね、超余談なんですけど、人って体ひねった時も同じで、普通にひねるよりも、遠くにひねられるって思った方が、ひねられるっていう体の使い方があるんだっていうね、ご存知かもしれないんですが、普通にひねるとこんなもんなんですよ。ね。なんだけど、 もっとこっちに、もっとこっちに私はいけるよ。タコのようにできるよって、タコのようにブランブランブランブラン、タコのようにいけるよって言うと、もっといくんですよ。でも、無理は絶対しないでね、腰とかだから。そう、何が言いたいかっていうと、イメージの力で人の体っていうのは、動きが変わっていくんだっていうところなんですね。きっと、スポーツとかされてる方っていうのは、さらにそれを感じやすいと思います。さっきの物理空間、情報空間の話に近づいてくるんだけれども、なので体は正直なので分かりがいいのかななんて思います。はい。というところで、今のが、ですね、ワークをしていただいて、ちょっと待ってね。はい、ここがワークの Q のゴールは遠い方がエネルギーが出るよというワークでした。はい。で、このワークの意図は、ゴールは近くより遠くに置く方が潜在意識からエネルギーが出るのを体感で覚えていただきますと。で、体感で覚えたものは頭だけで感じるインパクトよりも本当にでかいです。体で覚えた方がいいです。なので、ワークは体で使うものがあったときは、体でやってみた方がですね、実は頭で考えるよりも体の方が正直なので。というところですね。さあさあさあ、じゃあ、次がワークの授業をやったら最後まで突き抜けるよというところなんで、その前で休憩をと思うんですが、せっかくなので、大丈夫かな？休憩入る前に、今のその現状の外だよとか、ね、僕の天才画伯的なこの絵だとか ね、エネルギーが高い方がいいよとか、距離が遠い方がいいよって話をさせていただいたかと思うんですが、何か感じたことと気づいたこととか、シェアしておきたいなってことがあったらば、どなたかお一人ぐらいシェアいただけないでしょうか。あ、ちなみにね、分かったっていうことだけがシェアじゃないですよ。まだ漠然としてますっていうのもシェアなんで、そこは安心してくださいね。どうかな？何かシェアできることありますか？あ、じゃああれだな。前屈ワークしてみて感じたことあります？っていうのはどうでしょうか？どなたかいらっしゃいませんか？いいですね。いいですね。じゃあ、ナナさんよろしくお願いします。
前屈ワークじゃないんですけど、やっぱり現状の外のすごいエネルギー湧くなっていう感じるのは、さっきお月さんが話したやつをお借りすると、まあ、北海道に行きたいっていうのと、火星に行きたいって言いますね。火星に行きたいっていうのだったら、本当にもう、火星に行きたいって思った時、自分がちょっと想像してみたんですよ。火星に行きたいってめっちゃ思った時に、すごいエネルギーが湧くのをすごい感じるっていうか、もうできるかわかんないけど、もうそんなことやれたらすごいよねっていうやつを想像した時の方がものすごいエネルギーがやっぱ湧いてくるっていうのを感じて、で、それをやろうって思った時に、もう何したらいいのかなってこうやっぱ考える。で、もうすべてそこがもうワントゥーになるっていうか、その間にはいろんなことがあって、そこ全部やってた、もう英語とか、話せたりとか、どっか学校入ったりとか、だからいろんな、まあ、もし叶えられなくても、もうすごいその人生って、人から見てもすごい、なんか私もそういうふうに生きたいみたいな、こうエネルギーをもらえるような人生を送れるなっていうふうにちょっと感じたっていうことをシェアしたいと思います。
はい、
だから
旦那さんありが
達成で
とき うご
る
ざ
か
いま
でき
す。
ないかじゃないっていうか、はい。
エネルギーが上がる
はい。
ようということですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ナナさんに拍手でお願いします。はい、というところで、一旦、5時になるので、一回休憩しましょうかね、ということで。はい、5時6分になったら再開ということで、7分間休憩でいかがでしょうか。で、そこが終わったら最後まで突き抜けようって感じです。じゃあ、一回休憩でお願いいたします。次は5時、6分ですね。から
6
再開し
分。
ます。
はい。
そう。謎のね。